次に福祉の立場から、上昇圏域障害者総合支援センター、橋爪忠さんです。
視覚障害の方たちの相談支援の、その、まあ、力量というかですね、知識や技術を持った人たちの、その研修はどうやって育成してるんですかっていう現状の育成体制をちょっと、まあ、実際にはですね、あの障害者相談はすごく幅が広くて、さまざまな相談体制の中ではなかなかですね、研修カリキュラムの中に視覚障害の方たちの相談支援とか、必要な知識はこうですよっていうカリキュラムはまだ実際には位置づいていないという状況があります。でそうなると、相談支援専門医の私たちとすればですね、現場に出た時に学んでいない知識をですね、知識が学べていない状況で視覚障害の方たちが相談に預からなければいけないというような状況であったら、要するに、視覚障害の方たちの訓練、それから相談の状況がどんな状況なのかということをやっぱりリアリティを持ってですね、現場で学んでいくというやっぱ仕組みをきちっと位置づけないといけない。それは法定研修に任しておくわけではなくて、現場の中での、研修をきちっと積んでいくということを示していかなければいけなくて、まあ、相談側とすればですね、あの現場の中の相談 の、 あの質の担保、蓄積をどう作っていくかというような状況に今まさに変わろうとしているのが現状です。一般相談センターは直接の相談を受けるということだけではなくて、その地域を作るという仕事、それからその地域の相談員を育てるという仕事が機能の中に含まれています。そうなった時に、あのこの地域には同行援護のサービスが少ないんですとか、相談を預かってもらえるような事業所が少ないんですといった時にですね、その少ない部分を、先ほど大分県さんの話もありましたけど、地域課題ですよということをきちんと市町村に伝えて、協議会の中でですね、自分たちの地域はこういう支援とか、こういう相談体制とか、こういう訓練の場所をですね、作り上げていかなければいけないんですよということを、市町村議会にきちっと議題として上がっていくような仕組みも、この基幹相談センターの中の機能としては位置づいていますので、あのこんな相談体制も私たちは一緒にやっていかなければいけないかなというふうに、考えていますね。今日は本当にタイムリーだったんですけど、訓練士さんがですね、直接、県内のですね、あの委託相談の場所に、眼科医の先生たちにですね、そういった患者さんが現れた時にどんな相談をどこにアクセスすればいいかっていう情報をちゃんと届けるために、皆さんの地域ではどんな相談をしてますか、それはどういう形でアクセスすればいいですかっていうような情報提供のための資料の作成をした方がいいっていうことで動き出しています、ね、そうすると私たちもちゃんと受けられるような体制を作って、ちゃんと病院に、から発信してもらえれば行きますよっていう体制をこちら側も示すっていうことをしないと、これ両面的にですね、やっぱり充実は図れないのかなというふうに思います。あの視覚障害の方たちと本当にいろんな学ばせていただいたりとかしながら、やっぱりですね、広域に連携を図れるような体制っていうための定期的な連絡会の開催っていうのをですね、都道府県単位とかでやっぱりやっていく必要性は私はあるかなというふうに思っています。まあ、市町村の中で相談所をやっている方たちについては、こういった仕組みをきちっと作らないと、なかなか連携の仕組みって作れないのかなというふうに思いますし、寺田さんの相談支援の方たちにすごくご協力いただいたという結果もありまして、やっぱりあのそれに特化したというか、すごく専門性を持った相談支援事業所がやっぱり地域の中にもきちっと拠点的に位置づくべきかなって、スキルを持った相談員さんがやっぱ各地域の中にはあの位置づくべきかな。でそこに情報を発信することによって、その地域の相談の方たちとあの結びついていくというような状況になっていくということで、これはお願いしたいというか願っていることです。